4月6日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはウクライナ情勢に絡んで、ウクライナ側は戦車、航空機といったところを、あるいは長距離ミサイルというところの支援を、求めておりましたが、東欧のチェコがウクライナに対して旧ソ連製の戦車を提供ということが明らかになっております。また、ポーランドがですね、ウクライナに提供するのかどうなのか、国境付近に、車両、まあ、これも戦車、旧ソ連製とみられる戦車が運ばれてきていると。で、一方で、ポーランドはですね、アメリカから、新たに戦車250両を購入するという合意文書に署名したということが出てきております。それからですね、この東アジア情勢に絡んでですけれども、まず、アメリカ、イギリス、オーストラリアの安全保障の枠組み、オーカスの3カ国首脳がですね、5日の声明の中で、極超音速兵器で連携をするということを発表しております。また他方ですね、アメリカが台湾に対して地対空ミサイルパトリオットを運用維持するための技術支援と関連装備の売却を承認し、議会に通知をしたということであります。で、そんな中ですけれども、アメリカのバイデン大統領、4月に初来日の予定で調整がされてきましたけれども、これを断念したということが、夜に報じられております。これに合わせてですね、日米豪印4カ国の枠組み、クアッドの首脳会合も先送りになるということが出てきております。収録しておりますのが4月9日日本時間の夜7時50分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、昨日と比べ437円68銭安 27,350 円30銭で取引を終えております。アメリカの長期金利が上昇をしだした、その警戒感から、アメリカの株式市場で、主要株価指数が揃って下落をしたということで、東京もこの流れを引き継ぐ形で、リスクを避ける動きが強まったということであります。さて、ウクライナ情勢に絡んででありますけれども、キーウ近郊、首都キーウとその周りに関しては、ロシア軍が撤退をしたということ、そして、まあ、それによってですね、ロシア軍による残虐な行為というものも明るみに出たわけでありますが、まあ、他方ですね、今まで、まあ、対戦車ミサイルのジャベリンであったりとか、あるいは、対空ミサイルのスティンガーというようなもので、ロシアに対して、まあ、ウクライナ軍をしているというようなことも言われておりましたし、実際、それによってですね、まあ、車両の破壊等というものは、行ってきたわけでありますが、まあ、こうした近接戦で使う兵器というものは、迫り来る敵に対してですね、これを撃退するということに関しては非常に、役に立つ兵器でありますが、まあ、他方ですね、この撤退する敵に対して追撃を行うと、そしてこれを壊滅せしめるというようなことはなかなかできづらいということで、まあ、ロシア軍が撤退をするのを許したというような面も他方あります。そしてベラルーシであるとか、あるいはロシア領内に逃げ帰ったこの部隊というものが、まあ、再編成され、さらには補給がなされて、そして東部や南部の、戦線に、まあ、再投入されるということになると、まあ、今もですね、苛烈な攻撃にさらされている、例えばマリウポリであるとか、あるいは、ヘルソンというような、まあ、南部の都市、あるいはハリキウというようなところがまた危機にさらされる恐れもあるということで、まあ、これら、ロシア側がですね、占領しているうち地域に関しての奪還ということを考えると、長射程のミサイルであるとか航空機、そして戦車というものが有効になってくる。これを NATO 側に対してゼレンスキーウクライナ大統領は再三再四にわたって要求をしてきました。まあ、今までのそのジャベリンやスティンガーといった装備からですね、反攻に出るものに変わってきていると。 いうこの要求する兵器の違いによって、局面の変化というものが如実に感じさせられるわけですけれども、ここでも局面が変わってきたと、まあ、もちろんですねロシア側が、残虐な行為を行っているということもあり、欧米各国は追加制裁という形を模索しますけれども、他方、東欧諸国非常にウクライナに近いと、明日は我が身だという危機感を抱いている国々は、積極的にウクライナに対して兵器の提供というものをやろうとしていると、まあ、その中でですね、まあ、NATO としてではなく各国が、自発的に提供するという形でありますが、ウクライナが求めていたものに沿う形での提供というものが、出てきております。東欧チェコが、旧ソ連製の戦車を提供したと地元のテレビ局などが、現地5日に報じております。ロシアによる侵略の開始以来、国外からの戦車の提供というものはこれが初めてとみられるということであります。まあ、もちろんですねアメリカが持っている高性能の戦車であるとかもう候補に上がるわけですけれども、ただこれ戦っている最中にですね、兵器の習熟を図るというような訓練を施すというよりは、使い慣れているものの提供という方が、まあ、手っ取り早いとこういうことでもあるということで、今回 T72 型戦車歩兵戦闘車をウクライナに提供したということで、チェコのテレビ局はですねその模様であるとか、あるいは戦車が鉄道で輸送される動画というものも提供しているということであります。で、他方ですね、まあ、隣のポーランドでありますけれども、まあ、提供するかどうかは定かではありませんが、ポーランドとのですね、国境付近でウクライナポーランド国境で、旧ソ連製とみられる戦車が運ばれる様子というものが、撮影されております。日本の FNN などもですね、この模様を収めているんですが、まあ、同じようにですねポーランド軍が所有する旧ソ連製の T72 戦車 T72M1 とこういう戦車の応用であります。でこれがウクライナに提供される可能性があるということが言われておりますが、まあ、それをですね、間接的に裏付けるような情報も、今日の昼頃に配信されておりまして、それがですねポーランドの国防省が発表しているんですが、アメリカのエイブラムス戦車250両などを、購入する合意文書に署名したと発表しております。これもともとその配備されている戦車をウクライナ側に渡す、その後詰めとして、アメリカ軍の戦車を渡すというようなことは、これ理屈としては非常に合うということになります。まあ、ポーランドは直接戦火をロシアとの間で交えているわけではありませんので、まあ、訓練としてポーランド軍の兵隊さんたちが、この戦車の習熟を図るというような時間的な余裕ももちろんあるということ、あるいは、兵器の近代化という意味でもですね、非常に有効というようなこともありますし、また、ポーランドは NATO の加盟国であるということを考えると、まあ、この辺のこの玉突きところてん方式というものというのは、まあ、非常にですねこのウクライナを助けるという意味でも、まあ、重要になってくる。まあ、これに対してですね、まあ、ロシアは前々から、まあ、こういった重要な武器等々の提供ということになると、それは潜在的な交戦国とみなして攻撃をするぞというような、まあ、ある意味の抑止をしようとしていたと、まあ、脅しをしていたというところですけれども、まあ、このエスカレーション抑止に対してですね、まあ、やっていることがやっていることなだけに、まあ、もちろん西側各国 NATO 各国としても攻撃を受けるかもしれない、まあ、そこは覚悟の上で、こうした兵器の提供に動いているということ、まあ、一つ新たな局面になりつつあるのかなというところがございます。そして東アジア情勢というのも動いています。まずはですね5日オーカス、アメリカ、イギリス、オーストラリアの、3カ国の首脳が声明を出しまして、音速の5倍以上の速度で飛行し迎撃が困難とされる極超音速兵器の開発で新たに連携すると発表しております。まあ、もともと原子力潜水艦で連携をするということは前々から発表されておりましたけれども、この極超音速兵器、まあ、中国を睨んでですね、自由で開かれたインド太平洋をに対してコミットしていく、さらには、国際秩序ルールに基づく、この繁栄というもの、そのルールを、守り発展させていくと お湯側なのか、あるいは、壊して新しい秩序を模索する側なのかというところ、まあ、この価値観で、でもってですね、このルールをきちっと守っていこうよというところで、まあ、この3カ国一致していくんだと。そしてそのための手段として原子力潜水艦もそうだし、極超音速ミサイルもそうだしというところで、まあ、協力の幅を拡大してきているというところのようであります。まあ、日本は、日本国内では敵基地攻撃能力という名前でですね、言われておりますけれども、まあ、長射程のものを、持つべきなんではないかと私はここで何度も申し上げておりますが、まあ、このあたりであればですね、法的な整理がきちっとつけば、このオーカスの枠組みに日本が協力をしていくと、まあ、もちろんそこにはですね、情報の保全等々というものも、必要になってきますけれども、十分に視野に入ってくるのではないかというようなことも考えられます。で、一方でですね、これも今日の昼にニュースが出ましたが、アメリカ国務省が、台湾に対して地対空ミサイルパトリオットを運用維持するための技術支援と関連装備の売却を承認し、議会に通知をしたということです。9500万ドルの規模ということなんですけれども、まあ、中国、これももちろん中国を牽制するという狙いがあるということであります。で、台湾への支援に関してはアメリカ議会超党派で支持されていますので、まあ、議会もすんなりこれ通るだろうというふうにも言われております。まあ、中国と台湾の間、兵器のこのレベル等々でですね、かなりバランスが崩れてきているということがある。これを少しずつも戻していくということは非常に重要なことであるのと同時にですね、パトリオットに関しては、まあパック3と呼ばれるようなミサイルは日本の航空自衛隊も運用しているというところでありまして、まあ、この辺でですね、どういった協力ができるのか、まあ、これは中国を睨むという形になると、まあ、今の政権は、腰が引けるのかもしれませんけれども、ただ、まあこういったところもですね、非常に重要になってくる。まあ、オフィシャルな協力というのはなかなか難しいかもしれませんけれども、経験者 OB 等々と、まあ、さまざまなチャンネルでの交流というものは台湾に対して日本もまた必要でもありますし、この価値観を共にする国々の連携というものは非常に重要になってくると、オーカスもそうであるし台湾との関係もそうだというところで、もう一つ、クアッドに関しては、まあ、少しですね、雲行きが怪しいというところがあるようです。バイデン大統領は4月の後半に初来日というところで、まあ、調整中だということが報じられてきましたけれども、これ夜にですね、共同通信が報じておりますが、日本政府がですね、このバイデン氏の来日について断念したことが分かったということであります。で、このバイデン氏の来日に合わせて東京で開催を見込んでいた、日米豪印、の4カ国の枠組みクアッドの首脳会合も先送りになるということで、5月後半を軸にですね、各国政府と再調整をすると複数の日米外交筋が6日明らかにしたということであります。まあ、ウクライナ危機への対応に追われるバイデン氏の日程確保は困難になったということでありますが、まあ、他方ですね、シンガポールの首相とはこの間ホワイトハウスで会談をして、そして ASEAN 各国も含めて、ウクライナにの情勢に対しても、制裁の網等々協力してほしいということで、まあ、一致をしたというようなことも出てきておりまして、まあ、これクアッドでですね、東京への来日というのは難しいかもしれませんが、であるならば、ホワイトハウスに行ってというような選択肢等々も考えられないのか。そういえば岸田総理は未だアメリカに訪問をし、そしてバイデン大統領と日米の首脳会談をきっちりした形ではやっていないというようなこともありますので、まあ、ここでですね、日本軽視というようなことになると、それを北総むのは中国であろうということであります。まあ、クアッドのこの枠組みに関してはですね、他方インドの姿勢というものが、まあ、特に対ロシアということでいうと、まあ、ロシア製の兵器をインドは買っている、そしてソ連時代からのつながりがあるというところで、国連安保理での発言等を見てもですね、非常に腰が引けていると、まあ、そのあたりに業を煮やしてというようなこともあるのかもしれませんけれども、まあ、ジャパンパッシングにならないようというところは非常にここは気に入っています。 にかかるところであります。ちなみに5月になりますとオーストラリア総選挙、そして、6月になると日本では参議院選挙の告示、7月10日投開票というような流れになりますので、ここでですね5月後半を軸にとなってますけれども、ここが流れてしまうと非常に次の開催が危ぶまれるということにもなってくる。まあその辺やはり中国が北総務展開になってしまうぞというところはですね、非常に気にかけなければいけないし、東京にこだわるべきなのか、あるいはそれ以外でやっていくのか、オンラインを使うのかと、さまざまな選択肢で検討されるべきだし、メンツとして東京でというところにこだわってですね、このクアッドの枠組みの停滞ということを招く方が、国益を損ねるのではないかと危惧するところでもあります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組についての感想などなど、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。